はい、それではですね、出エジプト記の24章ですね。で、第二礼拝、明日の午後には、24章から26章までを学びたいと思ってますけれども、今晩は24章の9節から11節に注目したいと思います。よろしいですか？ではお読みしますね。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。この登っていったというのはシナイ山を登っていったということです。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。今晩はですね、天の幻という題名でお話をさせていただきますけれども、モーセが神から定め、神の教えを受け取った後に再びイスラエルのところに行き、そして今度は祭司とそして長老70人を少し近づけてですね、そして神様の栄光のその一部を見させるように神様がされたわけなんですね。そしてそこで驚くべきこの光景があった。彼らは神を見たという言葉を使うほどに、神様のその栄光の、その御座の栄光ですね、神の王座、玉座の栄光の一部をですね、彼らは物理的に見ることができたわけです。で、それが何かというと、宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようなものだった。これが神の御座の、その御足と書いてますけれども、下の部分のところに広がっている世界だったわけなんですね。つまり神の玉座がある御座がこのシナイ山のところまで降りてきていた。神様はその天を持って近づいてきてくださったということになるわけなんです。で、私たち人間は多かれ少なかれ究極の理想の世界に入りたいという思いを心の奥底で何らかの形で抱いています。まあ、仏教であればね、涅槃という言葉がありますけれども、まあ宗教に限らず永遠の慰め、永遠の休み、安息ですね、そういうところに入っていきたい。不正のないところ、苦しみのないところ、悲しみや涙のないところ、そして何よりも死のないところに入っていきたいという思いを抱いてるわけですよね。で、伝道者の書に、神はまた人の心に永遠への思いを与えられたとあります。聖書の神は素晴らしいことに、そこがどういうところであるかをはっきりと教えてくださっています。何かテレビを見るとですね、そういう世界に入っていきました、そしてこういうものがありましたとかっていうですね、この体験談をまあ聞くわけなんですけれども、そういう体験をしなくても、今私たちが見たように神の書かれた言葉によってはっきりと天を知るように神様がして くださいました。で、前々回の学びからですね、私たちは見ていますけれども、地上にいる、シナイ山のふもとの方にいる人にとっては、神が降りてきてくださったという時に、火や雲、または恐ろしい角笛の音だったわけなんですよね。神の裁きそのもの、御座というのは裁きそのものだったんです。ところがですね、ちょうどですね、飛行機が乱気流を通り越してですね、そして雲の上を通り抜けた後に、あの青空が広がっていると同じようにですね、本当に透き通った形での全くそういう汚れたものがない全く清純な清い神の御姿、その世界が広がっているわけなんです。だから驚くことはここにですね、神様はあえて手を下さなかった。本当だったらもう手下して当たり前だったんですけれども、あえて手を下さなかった。これ殺さなかったって意味ですよ。手を下すっていうのは。で、そこで聖なる神様と交わっている。つまり天において神様と食事をしている、交わっているという、その姿をですね、私たちはこのちょっと見るわけなんですよね、ここで。で、この24章の出来事の後に神様は教えを与えられて、で、それが何かというと、幕屋でありました。幕屋。幕でできた家屋の意味ですね。幕屋ですね。そして、そこで神様がですね、こう言われました、モーセに。25章の9節ですけれども、幕屋の方と、幕屋のすべての用具の方とを、私があなたに示すのと、全く同じように作らなければならないと、神様言われたんですよ。で、初めに作られたのが契約の箱ですね。あの金で覆われていてですね、そしてその中に神様が戒めとして与えられた、十の戒め与えられた、それが書かれているですね、石の板ですね、それを中に入れている。そしてその箱の上に蓋のようにして贖いの蓋というのがあって、それは純金で全て作られていて、そこには二人のケルビムが翼をお互いに覆うような形で、そこに彫られているわけなんです。その他にですね、備えのパンの机、そして食台があってですね、そして正面には講壇というものがありましてですね、そしてこの幕があって、それを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならないと言われてるんですが、なぜかと言ったら、神は続けて天をお見せになりたかったからなんです。ヘブル人への手紙の8章の5節にこう書いてあります。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時、神から蜜毛を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさい。ですから正確にという言葉を使われたんですよね。はっきりと示した通り。なぜかと言ったら、その実体であるものの影であり、そして写しであったからなわけなんですね。つまり神様はイスラエルの民に、ご自分の民に天の前味をですね、味わって欲しかった。で、この契約の箱ですね、または講談であるとかですね、黙示録の中に出てくるんですよ。それは実際の天の中における光景が、黙示録には幻としてたくさん出てきていますけれども、まあ、その中にですね、本当に実体として現れているものたくさんあるんです。例えば、黙示録の15章の5節に、その後私は見た天にある証の幕屋の聖所が開いた。そして究極の神の裁きが地上に下ることが書いてあるんですが、故に神様はイスラエルの民に天をお見せになりたかった。そしてこの出来事の後、約、そうですね、900年、800年ぐらい、 ですね、その後になってですね、今度はイスラエルの民がですね、神様に反抗してですね、そのユダの国のいる人たちがですね、もう偶像礼拝をしてすごい大変で、そしてバビロンに捕らえ移された。その捕らえ移された捕囚の民の中に祭司であるエゼキエルという人がいたんです。で、エゼキエルがですね、見た幻というのがケルビムだったんですよ。ですね、エゼキエルの一章をですね、ご覧になったらですね、もう本当にこの三次元の世界では形容しがたいですね、非常に不思議な存在、生き物が出てきます。で、それはもう聖堂でできひとかいろいろあってですね、この本当に何て言ったらいいでしょうかね、まさにシナイ山に現れた神様のその裁かれる姿と似ているんですけれども、そのケルビムの上におられた方の話が書かれているんですね。一章の22節からお読みします。開きたい方はどうぞ開いてください。エゼキエル書の一章の22節からお読みしますけれども、生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には互いにまっすぐ伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の二つの翼は彼らの体を覆っていた。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水のとどろきのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときはその翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると彼らは立ち止まり、翼を垂れた。この彼らというのがケルビムのことで、あのエデンの園で命の木を守るために炎の剣を持っていたあのケルビムであって、先ほどお話ししたアガナイの蓋で掘られていたケルビムのことなわけなんですよ。そしてなんで翼を垂れたのか、情報の方から、情報の大空から声があったんです。で、続けて読むと26節、彼らの頭の上、大空の遥か上の方にはサファイアのような何か大座に似たものがある。その大座に似たものの遥か上には人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところの上の方は、その中と周りが聖堂のように輝き、火のように見えた。ここは裁きの側面ですね。その腰と見えるところから下の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。神の御座そのものを幻をエゼキエルが見たわけなんです。そして今見たように火のように聖堂のように、その裁きのところを過ぎ去るとですね、サファイナのような大座があったわけなんです。そして輝きは虹のようであったとありますけど、神様は約束を守られる方、契約の神なんですよ。ノアの契約の時に、私はもうこれ以上世界を水で覆うことはしないと言われた、その約束を持ってですね、神様が現れてくださっていて、この天の光景があり、さらにヨハネも同じように地上の裁きの前にある天の光景を見たわけなんです。黙示録の4章の2節からお読みします。黙示録は一番最後ですよ。黙示録の4章の2節、開きたい方は開いてください。たちまち私は御霊に感じた。見る、すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目能のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。 また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠をかぶ頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。またここにケルビムが現れています。そして水晶に似たガラスのようであった。サファイアのような似たようなもの。そして御座の周りは碧玉や赤目のだと。それ虹がある。さっきのエゼキエルと同じですよね。このよう、そして稲妻があるとか、声があるとか、雷鳴があるとかありますけれども、これもエゼキエルにも出てきます。そしてシナイ山にも出てきたものなわけなんです。そして、究極の都、天のエルサレム。黙示録の21章の10節にこう書いてあります。そしてよかったら開いてください。黙示録の21章の10節ですね、からお読みしますけれども、そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。同じですね。そして、都には大きな高い城壁と十二の門があって、それらの門には十二の御使いがおり、イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。また、都の城壁には十二の土台石があり、それには、子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。つまり、霊的に回復したイスラエル十二部族と、そして教会を代表する十二使徒の名が、この都に刻まれているわけなんですよ。そして、18節をご覧ください。21章の18節。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉石、第四は緑玉、第五は赤島目の、第六は赤目の、第七は気管卵石、第八は緑中石、第九は紅玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫髄章であった。また十二の門は十二の真珠であった。その門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。わかりますでしょうか。この中にすっぽりと教会と霊的に回復したイスラエルがいるわけなんです。なぜなのか。それはさっきの読んだ11節の後半ですね。21章の11節の後半にこう書いてあります。御使いがヨハネに言いました。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。教会なんですよ。花嫁、教会が子羊の花嫁なんです。これがその先ほどイスラエルの民が見たサファイアのところありましたけれどもですね、その全貌が今この天のエルサレムにおいて現れていました。そしてその中にすっぽりと神と一体化されている、神と人が結ばれて一つになっている姿がここにあるわけなんです。いかがでしょうか。今はほぼなんか解説をあまりせずにですね、神の言葉を読んでっただけだったんですけど、こんなに素晴らしい神様の啓示が与えられています。そしてですね、魂の救いを受けている人はこの啓示の知識をはっきりと知らなかったとしても霊で分かってます。心の奥底で深く 悟っています。そうなんですか。いや、そうなんです。見ていなくても見てるんです。ですから使徒ペテロがこう言ったんです。第一ペテロなんですけども、一章で、開かなくてもいいですよ、私お読みしますので。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。言葉に言い尽くすことのできない喜びを得ている。で、このその源泉となっているのが、そのさっき言った点なんですよ。でですね、実はですね、地上にいる人物の中で一度この天に引き上げられたけれども戻ってきたという人がいるんですね。なんか変ないかがわしいのじゃないですよもう引き上げられてずっと天にいるっていう人はエリアとかエノクですね、そういう人いますけれども、今は私がお話ししているのはですね、戻ってきた人がいるんです。一度死んだかのように見えて実は天に引き上げられたのではないかと。それが使徒パウロです。第二コリントの12章で彼がそれを証言しています。開きますか、どうぞ。第二コリントの12章です。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてだったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。この人はこの人はと言ってますけれども、彼はあまりにも素晴らしい体験なので、あえて第三者としてですね、描いて自分に栄光がいかないようにしているわけなんですが、この第三の天と書いてあります。神の御座があるパラダイスのことです。第二の天というのはおそらくは空中というふうに聖書に出てきますが、まあ、悪霊どもがですね、そこにいる、その暗闇の支配者もそこにいる空間がありますが、イエス様が軽挙で戻って来られるときは第三の天からですね、神の右の座から立って降りてこられて、この空中まで来られるわけなんですよね。で、あとは第一の天、まあ、この第一の天は、まあ、いわゆる物理的な空っていうふうに考えていいかと思いますけれども、多くの人は地上のことしか考えておらずですね、目に見えない霊的な事柄は御霊をいただいていないので見ることができないけれども、御霊によって申請した人は霊的になることができますよね。けれどもですね、御霊によって申請した者たちの間でも天のことというのは、その全貌を知ることは難しいですよね。天的になるっていうのはですね、この霊的以上にこれ天的になるちょっと今分かりますか、新しい言葉作ってるんですよ。霊的っていうのはスピリチュアルですね。だけど英語で言ったら、天的って言ったらヘブンリーって言ったらいいかな、うん、そうなることはですね、ごく稀です。でもパウロはその栄光に預かって、彼の表現は、人間に語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いた、つまり人間の言語という限界の中で押し込めたら、その栄光を大幅に限定してしまうことになってしまい、それは到底許されないことだと。英語だと unlawful って書いてます。もう法律違反になるっていうふうに書いてあります。不法であるって書いてある。黙示録10章にもですね、使徒ヨハネが7つの雷を聞いて、それを書き留めようとしたときに、7つの 雷が言ったことは封じて書き記すなと。あまりにも偉大で素晴らしくて、そして人間の言葉で書き記すってはもう罪になるぐらいのですね、ものすごい光景で、で以前ですね、こういう天についてのお話をしたときに、いやーそこまで私は意識できてませんっていうふうな質問を受けたことがあります。確かに信仰者であってもですね、物理的に言ってないわけですから、鮮やかに意識できているかどうかというと少ないかもしれません。けれども大事なのはですね、いいですか、イエス・キリストがおられるところは天なんです。イエス様は十字架につけられる前夜に弟子たちに、私は父のところに住まいを用意する、また戻ってくると、用意したら戻ってくると、これ約束されたんですが、そしてそこで私のいるところにあなた方をもおらせるためです。またこういうふうに言われました。パリサイ人に対してはですね、神の国について、空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。つまりそれは今は話しているあなた、話している本人が神の国の中心軸だよ、キリストなんだよ、私なんだよ、私を知れば天を知るんだよ、ということなんです。ですから使徒パウロが体験的に物理的に天を知っただけではなく、彼は旧約聖書に精通していた人だったんです。高名な律法学者であるガマリエルの下で教育を受けていた。で、彼はキリスト者を迫害していたんですけれども、復活のイエス様に出会って、それで律法ポート預言者が伝えているキリストがまさにイエスであるということが分かったんです。そしたらこの今まで建てられていた建築物の中で一つだけ失われていた一つの何か大事なものがですね、はまってですね、すべてに電気が走ってですね、このビルが明るくなっていくかのようにですね、彼はですね、もうすでにそういうビルっていうものを設計していましたから、その律法と預言者というですね、この神の知識が与えられていましたから、イエス・キリストを骨格として立体的に体験できたわけなんですよ。イエス様も言われました。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく、成就するために来たのだ。キリストを皆さんがご覧になったら、このような形で見たらですね、天を体験できるんです。なぜ私たちが聖書を学ぶのか、体系的に学ぶのか、ただですね、あっち行ってこっち行ってなんか自分の気分でこういうんじゃなくて、体系的に学んでいくのかというのは、知識欲であってはならない、この霊的、いや、天的な人に、なるための過程なんで、イエス・キリストを知るということは天を知るということなんです。私たちの地上の生活、試練があり苦しみもあります。そして世の終わりが近づくにつれ苦しみが増すことをイエス様は予言されました。そして私たちが信仰に固く立つことが今大事、それがもう死活的になっているわけなんですけれども、頑張ればですね、信仰にしっかりと立つことができるのか、そしてたくさん祈れば、断食すれば信仰に固く立つことができるのか。もちろん大事です。祈りも大事です。断食をしたらいいでしょう。けれどもそれはあくまでも天の幻に裏打ちされたものであって、自分の心の内で天がどれだけ鮮やかになっているかどうかにかかっているんです。パウロが第三の天に引き上げられた話に戻りますけれども、多くの人はですね、 これは使徒行伝、使徒の働きの14章での出来事で起こったのではないかと言われています。19節からお読みしますけれども、使徒の働きの14章の19節ですね。ところがアンティオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にテルベに向かった。彼らはその町で福音を述べ伝え、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンティオケとに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならない。いいですか？パウロは石打ちにあったんですよ。死んだものと思って町の外に引きずり出されたわけなんです。そして弟子たちがパウロを取り囲んでいってみたら、起き上がったんですよ。そしたらなんとですね、彼はその石打ちに入ったその町に入っていって福音を述べ伝えて、多くの人を弟子としちゃってるんですよね。どこからそんな力が出てくるのかと。で、おそらくはその生死をさまよっていた時に第三の天に引き上げられて、その恐ろしいまでの栄光の姿に預かったからではないかと言われるんですね。そして第二コリントのさっきの十二章のさっきの今の第三の天の話の後にですね、肉体に棘が与えられたという話が書いてあるんです。そして、その棘をですね、取り払ってくださいと三度祈ったけれども、それは取り払われなかったと。それでパロがこれをですね、こう言ってます。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですと告白したということなんですね。同じようにパウロはローマの5章でも、神の栄光があるからこそ困難に耐えられるんだという話をしています。ローマの5章の、3節、4節、そればかりでなく困難さえも喜んでいます。それは困難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているから、これ神の栄光を見て大いに喜んでいるという言葉の続きで、患難さえも喜んでいる。また8章の18節、ローマのですね、8章の18節には、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。わかりますか？パウロがなんであれだけ強靭だったのか。栄光と比べてるんですよ。すると取るに足りないって言って。私ね、比べるっていうのはね、良くないってよく言いますよね。その比べる対象をですね、ちゃんとしてればですね、比べていいんですよね。私はですね、海外にいました。ですね。そしてですね、計画停電っていう言葉を聞いたときにですね、みんなはですね、っていうことを考えたんです。私はですね、感動したんです。私がいたところはですね、計画停電なんてありません。抜き打ち停電でした。一生懸命ですね、デスクトップだったらですね、一生懸命ですね、このワープロですね、この打ったですね、その書類もですね、一気にパッですね、ちゃんと保存しなかったらなくなってしまう。もう日常茶飯事だったんですよ。わかりますか？何と比べてるから全然変わってくるんですね。同じように私たちが比べてるものが何かと言ったら、この栄光と比べていたら、今のその苦しみっていうのは取るに足りない。で、今日はちょっと長くなりますが、もう一つ見たいところがあって、天を思うことによって私たちは地上の汚れから離れることができるよ。コロサイの3章を開いてください。コロサイの3章です。よろしいですか？コロサイの3章の1節からお読みします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、どうですか皆さん？死んでるんです。ですか？あなた方は命は、キリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時のあなたもキリストと共に栄光のうちに現れます。天の幻の中に生きているということですね。 そして5節で、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。で、飛ぶと今度は8節、しかし今あなた方もこれらすべてのこと、すべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。わかりますか。天に思いを止めて、とどめていれば、私たちはこの古いもの、これを脱ぎ捨てていくことができるようになるんだよということです。それでは最後に質問します。この天に入る確信を持っているでしょうか。今日死んで、この天に入る確信を持っているでしょうか。ニコデモという人に対してイエス様は、あなたはいけませんと断言されたんです。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。この新しく生まれるという言葉は、上から生まれると訳すこともできます。つまり天から生まれる。天に入る人は天から生まれなければいけません。神から上から生まれなければいけない。そうでなければ、あのニコデモという、もう本当に人間的にはパーフェクトな人ですよ。入ることが決してできないんだよ。皆さん、インディ・ジョーンズをご存、もうそのくらいの年ですね、皆さんね。インディ・ジョーンズの第一弾、失われたアーク、性質ですね。最後の場面を皆さん思いいただけたらわかると思うんですけれども、契約の箱を開けたら、その中身を見たら、内側から溶けるようにして人々が滅んでいきました。で、これは聖書的なんです。蓋を開けてですね、大勢の人が死んだという記述があります。そこには大祭司が年に一度犠牲の地を携えることによって初めてその中に入ることができ、そして罪の告白をした後にようやくかろうじてですね、神様の御前に立つことができる。これが天なんです。これが天なんです。そのままの姿では入ることはできない。イエス様が流してくださった血を、その血によって初めて神の聖所の中に大胆に入ることができるわけなんですね。どうでしょうか。皆さん入りたいでしょうか。その神様の御座のところに行きたいでしょうか。どうかイエス様の注がれた血を受け取ってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてあなたが与えてくださった大いなる光景を見させていただいてありがとうございます。そしてイエス様が流してくださった血によって、私たちが本当に本当に、罪人であるにもかかわらず、あなたが清めてくださり、雪のように白くしてくださり、花嫁としてその都の中にも入ることができることを感謝いたします。神様、まだその確信を持っていない方がおられれば、どうかイエス様の血の注ぎを受け取ることができますようにしてください。お願いいたします。あなたが私たちをここにその天にまで招いてくださるまでうちに、間、私たちが決してここから目を離すことなく、そして一心に賞を受け取るために走ることができますように憐れんでください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。